第1サムエルの19章です。第1サムエルの19章。第1サムエルも31章しかないので、結構3分の2ぐらいまで来てるってことですね。早いですね。なんかこう考えると。一言祈って始めます。天の神なるお父さん、今日もどうぞ私たち一人一人を、の心をあなたに向けてください。私たちの心の耳を開いてくださって、あなたの言葉に耳を傾けられますように、また目を開いてあなたを見続けられますように、どうかお助けください。今日与えられているこの箇所から、あなたが私に、またここにいる一人一人に語ろうとしておられることを、聖霊によって受け取ることができますように、はっきりと理解できますように、自分の生活の真ん中に持って帰れるほど、はっきりと理解できるように、どうぞお助けください。お願いします。また、これを、この御言葉を分かっちゃう私をどうぞ助けてください。力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。あなたが語ろうとしておられることをまっすぐに、余計なことを言ったりせずに、語ることができますように、どうかあなたの言葉によって語らせてください。お願いします。今日もイエス・キリストの御名によって、あなたの御前に共に行き、そして、あなたに期待できることを本当に感謝します。イエス・キリストの皆で祈ります。アメン。第1サムエルの19章1節から、1節をまずお読みします。サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。しかし、サウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛していた。前回、18章で学んだ時に、学んだように、ダビデ、神がダビデと共におられて、ダビデが行く先々でその勝利をするので、またその彼、サウルたちをね、迎えた、その女性たちが歌っていったんですよね、笑いながら。その、サウルは千を打ち、ダビデは万を打つって。それでその嫉妬とか、その疑いとか、いろんなその自分のプライドが傷つけられるとか、そういうのでが働いて、そのダビデに対してその殺意を覚えるわけです。で、なんとかして、その戦場に出してね、で、そのサウルをその殺そうというふうにするんだけど、神がそのサウルと一緒に、ごめんなさい、ダビデを殺そうとするんだけど、神がそのダビデと一緒にいてくださるので、ダビデ死なないんですよ。それで19章の一節が、その、受けて始まるんですけど、ここで、この、サウル自身が、今度は手を下そうっていうようになるわけです。敵のところに行っても、そのやっつけるから、ダビデが。だから、俺が殺そうってなるわけです。で、そのことを周りに告げます。で、その周りというのは、その息子をまずヨナタンですね。で、ヨナタンは、18章の一節にあるみたいに、そのヨナタンの心はダビデの心に結びついたって。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したって。まあ、そうっていう、その、魂とか、霊が結びついたというふうにも訳せますね、ここは。なので、そのダビデを非常に愛してたんです。またそのダビデと、契約を結んで、ダビデにその忠誠を尽くすことを誓ってたんですね。王子なんですよ。彼は。普通に行けば、その、お父さんのサウルが亡くなった後は、自分が王として、イスラエルを治めるという立場であるのに、立場というか、その生まれなのに、ヨナタンはダビデを非常に愛したんです。何を愛してたんでしたっけ、ダビデの。神に対する信仰であったり、神に対する姿勢であったり、神に対する心ですよ。それでも自分のその地位とか関係ないんですよ。同じその神に対するそのパッションであったり、この情熱っていうのを持ってるんですよ。神に対する信仰も。だから結びついたんですよ。自分と同じように愛したって書いてあります。そのヨナタンに対して言ったんですね。で、また、家来の全部だと。18章の5節には、そのサウルの家来たちは、ダビデが戦士たちの長とされて喜んだとも書いてあります。ダビデが上にいてくれるのは嬉しいんですよ。で、また、その行く先々でダビデがその先陣を切って行ってくれるので、前回の18章の16節には、イスラエル、ユダの人々はみんなダビデを愛したって書いてます。ある意味、そのサウルぐらいなんですよ。ダビデのことが嫌いなのは。でもそのダビデを殺そうって、そのことを周りに告げます。 二節と三節。それでヨナタンはダビデに告げていった。私の父サウルはあなたを殺そうとしています。それで明日の朝は注意して隠れ場に留まり、身を隠していてください。私はあなたの犬いる野原に出て行って、父のそばに立ち、あなたのことについて父に話しましょう。何か分かったらあなたに知らせましょう。ヨナタンはダビデを救いたいんですよ。そのために手を打ちました。だからその救いたいので、お父さんのそのお父さんであるサウルのダビデに対する計画を伝えたわけです。で、何をするかっていうと、その、この計画を思いとどまってくれるように説得しようって決めたんですよ。お父さんのこと。で、ちゃんとそれをその説得するまでは危ないからそのままにしておくと。なので、その隠れ家に行ってね、で、安全な場所に避難させたんですよ。なぜ、ヨナタンはこのような態度を取ったんですか？ダビデに対して。もしくは、お父さんのサウルに対して。立てられた、上に立てられた権威に従うんじゃないんですか？父と母を敬うんじゃないんですか？どっちもしなかったんですよ。ヨナタンは。まず一つ目に、ヨナタンはダビデを非常に愛してたと書いてあるので、そのダビデに害になることを止めたかったんですよね。そして、契約を結んでたんですよ。自分がダビデに対してその誠実を尽くすって。悪いことが起きないように私は誠実にあなたに尽くします。そして三つ目に、ダビデと共におられる神をヨナタンは恐れ、神に対して誠実さと忠実さを持って仕えていたんです。で、ヨナタンは神と個人的な関係があったんです。お父さんのサウルの信仰ではなく、ユダヤ人、イスラエル人として民族全体の神に私はその習慣的に、またその儀式とかね、そういうのをやって神に従いますみたいなことしてなくて、周りがどうであれ関係ないというふうに言えるのは、ヨナタンが個人的に神と繋がってたんですよ。私の神って言えたんですよ。イスラエルの神っていうだけではなく、全知全能の神というふうなことでもなく、ことだけでもなく。もちろんそうなんですよ。この地上すべて作られた神というのでもなく、個人的に私の神って言えたんですよ。ヨナタンは。なので、お父さんであるサウル、また王様であるサウルよりも神に従うことを決めるんですよ。もしそのお父さんに、お父さんの信仰みたいなね、そういうことでやってたら、ヨナタンはお父さんの方を取ってるはずなんです。もし彼がその民族として私はユダヤ人で私はそのイスラエル人だからそのイスラエルの神に従いますみたいなそのこの表面だけの伝統的な神の従い方みたいなことをしてたら伝統的な神みたいなしてたら王様の権威に従うんですよ。でも彼は個人的な関係を個人的な私のあなたは私の神ですっていうことができたんです。なので自分の思いよりも神に従うんですよ。他の人たちの声よりも神の声を聞くんですよ。バイブルスタディでも私たちやりましたけど、初代教会のその人たち、まあそこではペテロとヨハネでしたけど、議会に連れて行かれるんですよ。あんたたちうるさいって。もうイエスの名によって、その何も語ってはいけないって。それを述べ伝えてはならないって言われるんですよ。でも彼らは言いますよね。人の声に聞き従うのがいいのか、それとも神の声に聞き従うのいいか、の方がいいのか、あなたたち分かんないんですかって。当然神の声に聞き従うのがいいに決まってるじゃないかって。個人的な関係があるからですよ。あの人の神でもこの人の神でも私たちの神でもないんですよ。もちろん全部そうなんですけど。でも私と、私を、御子をさえ惜しまずに愛するほどに、ごめんなさい、与えるほどに愛してくださる、神との、もう個人的なつながりが私たちにもあるかですよ。周りがどう言っても、この個人的なパイプがあるがゆえに、私はこの神を信じてるんだって、私はイエス・キリストを信じてるんだって、はっきりと言えるこの個人的な関係があるかですよ。サウルはありました。ダビデもありました。ヨナタンがお父さん、サウルに話したこと、4節と5節。ヨナタンは父サウルにダビデの良いことを話し、父に言った。王よ、あなたのしもべ、 ダビデについて罪を犯さないでください。私はあなたに対して罪を犯してはいません。ごめんなさい。彼は私、あなたに対して罪を犯してはいません。かえって彼のしたことはあなたにとっては非常な益となっています。彼が自分の命をかけてペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのです。あなたはそれを見て喜ばれました。なぜ何の理由もなくダビデを殺し、罪のない者の血を流して罪を犯そうとされるのですか。これ結構なことを言ってますよ。で、何を一番最初に言ってるかっていうと、そのあなたのしもべダビデについて罪を犯さないでくださいって。つまり何て言ってるかというと、ヨナタンはお父さんのサウル、自分のその王様のサウルに対してこう言ってるんですよ。あなたがしようとしてることは罪だって。それは間違ってるって言ってるんですよ。もう頭から。ダビデはあなたに対して罪を犯してないし、犯してないよって。罪を犯してないんだったら、その人はその罰せられる。ましてや、その殺されるなんて、そんな理由はどこにも立たないって。罰するべきでない相手を罰するのであれば、逆にそれはあなたが罰せられることになりますよって。あなたがしようとしておられることは罪だって。そもそもそのダビデがしたことは、あなたにとって非常な益となってるじゃないかって。実際にペリシテ人が、その、撃たれてるわけですから。イスラエルに大勝利がもたらされてるわけですから。なのにダビデを殺すなんて、それは、そんなことをして罪を犯してはならないって。またこうも言ってます。あなたはダビデの働きを喜んだじゃないですか。で、その、サウルのこの内側にも語ってるんですよ。心にというか。ダビデがそのペリシテ人を撃ったときに、またそのゴリアテを撃ったときに、喜んだじゃないかって。それ忘れたんかいって。そしてそのため、その主は、神は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったんだって。それを喜んだじゃないかって。なんでその自分が喜んだことを自分を喜ばせた人、またそのことに自分が喜んだことに対して嫌な思いを持ってこの喜びをもたらしたダビデを殺そうとするんですかって。ダビデを殺すことに何の理由もないじゃないかって。そこに正しさはないって、理由はないって、大義はないって。あなたは罪のない者の血を流そうとしてる。そんなことしたらあなたはそれに対してあなたのその罪になってしまうって。だから思いとどまってください。そう説得したわけです。罪のない者の血を流すと、それは罪になります。でも神は罪のない者の血を流したんです。イエス・キリストです。何のためか。それは、私はあなたの罪が許されるためです。この地上でも、次の世界でも、私、あなたが苦しむことがないように、神は罪のない御子であるイエス・キリストの血を流したんです。そこに大義があるんです。イエス・キリストは私の罪を負ってくださったので、あなたの罪を負われたので、死ぬことになったんです。もし私たちの罪がそこで負われてなかったんだったら、イエス・キリストは死ぬ必要なんかなかったです。唯一、この地上で存在したその人間の中で。唯一ですよ。罪を犯さなかったので死ぬ必要はなかったんですよ。ないんですよ。なんで十字架で死なれたかというと、実際問題として、また事実として、私はあなたの罪を負ったからです。そうじゃないと神は、キリストをその十字架で殺したということになって、罪のない者の血を流して、神ご自身がその罪ある者となるんですよ。意味わかりますか？なんでイエス・キリストが死ぬことを OK って許可されたかというと、イエス・キリストの上に罪が乗っけられたからですよ。私やあなたの。じゃないと神はイエス・キリストを殺すことができないんですよ。そこには何の義もないから。イエス・キリストは罪あるものとなったんですよ。自分で罪を犯したんじゃないですよ。私はあなたの罪を負ったからですよ。だから神はイエス・キリストが死なれるのを許可されたんですよ。そのイエス・キリストを個人的に私が信じて、人類すべての罪をとかではなくて、この私の罪をイエス・キリストが負ってくださったって。イエス・キリストとイエス・キリストのその十字架とその苦しみは、それは私のためだったって。 それをはっきり信じてるかですよ。もう大きいんですよ。この神との個人的な関係があるかないかっていうのは。サウルはヨナタンのその言葉を聞いて納得するんですよ。6節7節。サウルはヨナタンの言うことを聞き入れた。サウルは誓った。主は生きておられる。あれは殺されることはない。それでヨナタンはダビデを呼んでこのことすべてを告げた。ヨナタンがダビデをサウルのところに連れて行ったので、ダビデは以前のようにサウルに仕えることになった。サウルは誓ったんですよ。主は生きておられるって。あれは殺されることはないって。なんであれって言ったのかはわからないんですけど。英語だと he って使われてるから、彼でもよかったのになんであれにしたのかはわからないです。主は生きておられるって。で、わざわざその、神が生きているで、主っていうのはこれ太文字だから、その、神の名前が使われてるんですよ。ヤウェっていう。で、神の名前が、その、あえて使ってまで誓ってるんですよ。この誓いを。ヨナタンの言葉を聞いて、あ、そうかって。我に返ったんですよ。自分がやろうとしてることは罪なんだなって。本当にその自分の周りに、そうやって自分が罪を犯そうとしているときに、神に対してその正しくないことをやろうとしているときに止めてくれる、その人がいるってことはありがたいですよ。でそこでなんか、なんて思われるんだろうとか、なんかそういうことで、なんか、それが悪いとかっていうふうに言わないでね。で、そのままその自分が罪を犯してるっていうのは、それはもう、もったいないですよ。自分がその相手のことをなんか気にしてしまって、神が私を通して言わせたいのに、それ間違ってるよって言わせたいのに、私が口をつぐんでしまって、それあんた間違ってるよって言えなかったがゆえに、相手が罪を犯してしまって苦しむっていうのは見たくないですね。相手に何を思われるんだろうって考えてしまうんですよ。いや、私なんかとか、私だってこんなんできてないしとかって、いろんな言い訳を探してくるんですよ。せっかく神が私あなたを使いたいと思ってる。神が使えなくなっちゃうんですよ。自分からノーって言ってしまったら。で、本当にその神が私のことを愛しておられて、もういろんなことできない私なんだけども、それをできるように神がそのしてくださろうとしておられるとかね。私のその弱さも全部知った上で、このことを神はそのさせようって、その考えておられるんだなって。私に助けてって叫ばしたいんだなって。そうやってその信仰の一歩を踏み出してほしいんだなって。それはどれだけ私が、あなたが神とのその個人的な関係を持ってるかどうかに比例するんですよ。ヨナタンはダビデをサウルのところに連れて行きます。もしヨナタンがまあ仲介者みたいになって、で、その両者というかまあ、サウルなんですけどね、その和解に導いたんですよ。神を指し示して。神がやっておられるんだよねって。まあまあまあ、みんな仲良くやろうよとかっていうふうに言ったんじゃないんですよ。大人になってとかなんかそういうのじゃないんですよ。ヨナタンはその両方に対してその神がおられるからダビデに対しては神がおられるよって。また、サウルに対しても、神がこれをなさったん違うんですか？神に対してあなたは罪を犯すんですか？で、神を指し示して両者に。そして、その一つのところにいさせるようにしたんですよ。で、そういうカウンセリングはいいですね。神を指し示して、神が何を願っておられるかということを示した上で、その和解に導くんですよ。ダビデは以前のようにサウルに仕えることになったって、まあ以前のようにですから、まあ、ダビデがサウルにその対して、使えてたのは、二つありますね。大きく分けると。一つは、その、琴を弾くことですよ。縦琴。それで、そのサウルに悪い霊が、その、来た時に、それを沈めるっていうか、なだめるっていうか。もう一つは、その、兵士として戦いに出ていくっていうことです。で、以前のように、サウルに使えることになりました。八節。それからまた、戦いが起こったが、ダビデは出て行って、ペリシテ人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。それで、彼らはダビデの前から逃げた。で、戦いが再開します。ダビデはそのペリシテ人と戦って、彼らを撃って大損害を与え、またペリシテ人はダビデの前から逃げていきます。確認ですけど、なぜダビデはまたこうやってその勝利を得られたんですか？神が共におられたからです。神との関係があったからです。ダビデは神との関係にとどまったんです。なので、戦いに勝利したんです。ここは大丈夫ですよね。 9節と10節、時に主からの悪い霊がサウルに臨んだ。サウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは琴を手にして弾いていた。サウルが槍でダビデを壁に突き刺そうとしたとき、ダビデはサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その世は難を逃れた。で、サウルに主からの悪い霊が臨んだと書いてあります。前回、その、サウルに悪い霊がその臨んだときにね、神はその悪霊に対してもその権威を持っておられるから、その行っていいよっていうその許可を与えるわけですよね。だから神がその悪い霊をその仕向けたみたいな、そんなわけではないはずですから。呼ぶ記にあるみたいに、そのサタンは私たちのその周りを回ってね、吠えたける獅子のように、食い尽くそうと私たちを狙ってるわけですから、そのようにしてるわけですよ。だからこのサウルをその私にくださいって。で、それがその聞き届けられたわけです。それはそのサウルが正気に、その、これじゃまずいって。でも、サウルにそうやってその、霊が望むときは、いつもそのダビデに対する妬みとか、嫉妬を起こすときですよ。自分で決めるんですよ。神に従うか、それとも、そうやって妬んだり、嫉妬したりして、自分のその悪に従うかって。で、神は強制されませんから。サウルがその悪を行うことを、神から離れることを、その自分で決めたら、そのことをじゃあ、そのままやったらいいじゃんって、自由意志を尊重するわけです。で、その結果として彼には悪い霊が臨んで、神ではなくて自分のその肉とか、感情の声を聞いたんですね。でもダビデは琴を手にして弾いてたんです。前回2回殺されそうになったんじゃないですか、この人。槍投げられて。本当その与えられたことを忠実にやる人ですよ、この人は。自分のその命が、その、危険に及ぼ、危険だろうとね。危険が及ぼうと。これはその、じゃ神に会ってっていう、その和解だったわけですから。そしてその、サウルも神の名前を出して誓ったわけですから。ダビデはサウルに対してというよりも、その神に対して忠実に会ったわけです。サウルはダビデを殺そうとしました。十節を読んでみると明らかですね。十節注意節。主は生きておられるって。神の前で、神の名前まで出して、誓った誓いはどうしたんですか？槍を投げると同じくらいの勢いで、自分の誓いも投げ捨ててるんです。誓ったはずなのに。だからそこに行く前にもうやっぱ、心の時点で決めてるんですよ。ダビデを恨むこと。ダビデを恐れること。ダビデにその嫉妬すること、羨むことを決めてるんです。八節にこう書いてありますね。それからまた戦いが起こったって。戦いが再開したんですよ。確かに。ペリシェ人との戦いもあります。でも、神に従うと自分に従うの戦いも始まってるんですよ、また。ダビデは、サウルに忠実に仕えて、この戦いに勝利したんです。サウルに仕えるということをしたわけですから、決めて自分で。神に仕えるがゆえにですよ、神に従うがゆえに。サウルは自分の感情で行動して戦いに敗北したんです。ダビデは神に従ったので勝利しました。サウルは自分に従ったのでこの戦いに負けました。この両者がそのヨナタンによってその一つのところに連れてこられた時に選択肢が二つあるんですよ。神からのプレゼントとして、その、関係を続けていくっていうのを追求するのと、そんなの知るかって言って、自分の感情で、それまた、その、この関係を壊すのと、両方あるんですよ。それで神に従うっていうことを決めた瞬間から、それを最後まで追求するという戦いが始まるんですよ。私たちも同じです。一難去ったらまた一難じゃないけど。一つのことをその神にあってその助けてもらったら自分の問題とかを人を許すとかね、例えば忍耐して親切にするとか、それもそうですよ。この人に対してやるっていうふうにその神に対して決めたらね、この人が自分にやってきたその罪を悪いことを私は許そうって手放そうって、で神に祈ってそのことを本当にそのすっきりはっきりするまでその神に求め続けようって決めたのであれば、神にそうやって従うことを そこからがスタートなんですよ。戦いの。でももうそうしようとかって言って、そこで終わったというふうに思ってしまったら、追求しないので負けるんですよ。戦い。で、いつの間にかサウルみたいに、あんだけその誓ったのに神の前にそうしますとかって言ったのに、もう追求してない自分がいたりするんですよ。身を結んでそれを残すことも、神を愛し人を愛することも、イエス・キリストを証しすることもそうですよ。この人に対してキリストを証ししようとかって、祈り始めるんですよ。でも道半ばでやめるんですよ。神に対して何かこれをやろうって、神が励まして、またその聖霊が私たちのうちで働いて、これをやろうっていうふうに決めた時から、そこからが戦いがスタートするんですよ。だからバプテスマを受けました、それで終わりではないのはその通りですよ。でそこからがスタートなんですよ。神に従っていくぞっていう。で、神が何を願っておられるんだろうということを学んでいこうっていう。それを追求する戦いですよ。祈ったら神は必ず助けを与えるって。そして必ず聖霊も与えるって、ルカの11章に書いてあります。で、祈ったら、この戦いに勝利するんですよ。だって神が戦ってくださるから。なんか行動をやり続けるというよりも、その行動に行くまでの私たちのその内側の戦いっていうのがあるんですよ。今日のデボーションともまた被りますけど。やりたいことで、その神に対して行きたいのに、その生きれないっていうその肉があるんですよ。そこ、いつも戦いがあるんですよ、そこに。でも祈ったら、その聖霊によって肉が殺されていくので、神に向かって生きれるようになるんですよ。何か努力して朝早く起きるとか、なんかその夜遅くまで起きるとか、一日一回なんかこれやるとか、三回これやるとかで、それでそのトゥードゥーリストみたいなのをいっぱい作って、それを頭から消していくっていうよりも、何よりも先に神に助けていただかないといけない領域は、私たちの霊の領域ですよ。聖霊が与えられて、内側から変えられていくんですよ。神に従いたいという思いが与えられるんですよね。また個人的な関係に戻るんですよ。神、多く許されたものが多く愛する。それが原則ですから。どれだけ神が私のことを愛しておられて、どれだけ神が私に良くしてくださったのかっていうのが、その分かんないと、どんなにやることリストを作っても、一日はいいかもしれないですよ。一週間いいかもしれないです。一ヶ月いいかもしれないです。でもそれを、そのこの地上にいられたらずっとやり続けるんですよ。だから祈って、自分の心を変えてもらって、神に従う力を与えてもらうってことをしないと、私たち必ず負けますよ。この肉を着てる限り。でも祈ると、勝つんですよ。祈ると、内側から神に従いたいという思いが勝るんですよ。自分に従いたいという思うよりも。それは本当不思議ですよ。だからサタンは私たちから祈りを取り上げようとするんですよ。祈ってもどうせ意味ないってって。これもしないと、これをやってから、あれやってから、こういうことをやんないと、あなたダメだからって。祈っても無理だよ、とか。何になるんだ、祈ってって。祈り方も知らないでしょ、どうせって。いいよ、じゃあ一日祈ってみって。何も変わんないからって。一週間祈ってみって。何も変わらないだろう？そうやって祈りを取るんですよ。サタンも知ってるんですよ。私たちに神から与えられている最大の、その武器っていうのが祈りだってこと。だから一番最初に私たちがサタンから見て恐ろしいんですよ。肉を励ますサタンから見て。その肉が殺されていく、その私たちのその武器っていうのを、そのなんかね、強盗とかが入ってきて包丁とか持ってたら、何よりも先にその包丁をその取り外すというか、その人から奪うというのを強盗から奪うということを考えるじゃないですか。一番のその強みを取ること。サタンも同じですよ。私たちが祈りを取ろうとするんですよ。要塞をもう壊す力があるって。要塞ってのは、何とかして神に従わないっていうふうに決めてるその、肉ですよ。神に従わないぞってしてるところですよ。自分のプライドとか。で、サタンはそこに住み着きますから。それを壊されたくないんですよ。でも祈りをそれを打ち壊すほどに力がある。11節から12節。サウルはダビデの家に使者たちを使わし、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとした。ダビデの妻ミカルはダビデに告げていった。今夜あなたの命を救わなければ、明日はあなたは殺されてしまいます。こうしてミカルはダビデを窓から下ろしたので、彼は逃げて行き、難を逃れた。サウルはそのダビデを殺そうとして、その家を見晴らします。で、もうミカルというのは、サウルの娘ですから、 ダビデの妻であって。なのでそのお父さんのことをよく知ってたんでしょうね。ここに来るだろうなって。でも彼女は、お父さんのサウルではなく、また、王様のサウルではなく、夫のダビデに、誠実を尽くしたんです。それは神の方が、自分の父よりも上だからです。そりゃそうです。父と母を敬うのも、また夫に従うとか妻を愛するっていうのも、神に従うからです。相手がどうだとかって言ってたら、そんな、お互いできないんですよ。相手がこのようになったら、私は相手を愛そうとか、相手に従おうというふうに決めてたら、無理ですよ。相手の出方を待って、自分のその態度も変えようなんてしてた。一生変わんないですよ。でも神に従うからじゃないですか。神に従うから自分からそうするんですよ。その神によくしてく、よくしてもらったから。神との個人的な関係があるがいい、あるからできるというかそういうふうに思わされるんですよ。聖霊によって。ミカルはテラフィムを取って、それを寝床の上に置き、ヤギの毛で編んだものを枕のところに置き、それを着物で覆った。サウルがダビデを捕らえようと使者たちを使わしたとき、ミカルはあの人は病気ですと言った。テラフィムというのが出てきます。テラフィムっていうのは、なんか像です。イメージ、像。で、このぐらいの時代には、その多産とか繁栄とかを家にもたらすっていうふうにされてた偶像です。まあ家にあったってことは、その、あったっていうこと、あったからといって、そのダビデの持ち物ではないと私は思います。ということはそのミカルが持ってたってことですね。自分のものとして。で創世記にラケルさんって出てきますけど、ヤコブの妻の一人。彼女もそのお父さんのラバンから盗むんですよね、このテラフィム。自分のお尻の下に敷いて隠すんですよ。で、このダビデのその後の話ですけど、北イスラエルとか南ユダの王朝の時代に、その、主に忌み嫌われるものとしてリストアップされています。だから高きところを取り除いたとか、王様がそういうその偶像を取り除いたの中のそのリストに入ってるんですよ、テラフィムっていうのは。神から見てそれは悪いものなわけですね。でもそのテラフィムをミカルは持ってたんです。このテラフィムですけど、もともとはその誠の神を礼拝するために作られたというふうに言われています。だからこの像を見たら神のことを思い出してその神をその礼拝しようみたいなそういう感じです。でももしそういうことをしてるんであれば結局それは偶像になっちゃうんですよ。十字架だってそうですよ。十字架を見たらイエス・キリストを思い出す、確かにその通りですよ。でも十字架がなければ、例えばペンダントとかしててね、その十字架を見なければ神のことを思い出さない一瞬もというものであればまずいんですよ。それがなんか取って代わっちゃうんですよ、神に。これがあるから大丈夫みたいな。いや、物じゃないんですよ。私たちが大丈夫と思えるのは、それは神との個人的な関係ですよ。そういうものは、神との個人的な関係が、を、その損なうんです。何を見てなくても何を持ってなくても、自分の意識が神に向かうようになるというのが、神が願っておられることですよ。自分の娘がね、私のなんかわかんないですけど、私があげた、例えば、鉛筆とかを見るたんびにパパを思い出すみたいに。でも、この鉛筆を見てないとパパのことを一瞬も思い出さないみたいな。悲しいですね。そんな関係。その鉛筆を家に忘れてきたら、学校にいる間ずっと思い出さないみたいな。この人誰ですかぐらい思い出さない。でも私ありましたよ、そういうの。これを見たら神を思い出すようにしようみたいな。そうやって決めてたことありますよ。知らなかったからこういうこと。でも私たちはいつも戻れるのは、神が私を愛しておられるっていう、その事実であり。一番最初には、ああ、本当にこの方に従っていくぞというふうに決めた、創世記で、その、2章の方でね、エペソの教会に言われている、初めの愛ですよ。そこにはいつでも戻っていけるんですよ。はじめの愛に戻って、神がこんな私を愛してくれて、私の罪を許してくださったっていうところに戻って、テラフィムを捨てていいんですよ。テラフィムをダビデに見立てて、このミカルさんは、サウルの使者たちを欺こうとします。15節から、サウルはダビデを見ようとして、あれを寝床のまま私のところに連れてこい、あれを殺すのだ、と言って、使者たちを使わした。使者たちが入ってみると、なんとテラフィムが 寝床にあり、ヤギの毛で編んだものが枕のところにあった。サウルはミカルに言った。なぜこのようにして私を欺き、私の敵を逃がし、逃れさせたのか。今ここまで読みます。この15節から17節の途中までを見ると、そのサウルがどれだけダビデに対して敵意を持ってたかっていうのがわかります。サウルは自分の手でダビデを殺すつもりだったんですよ。だから連れてこいって言ったんですよ。殺して連れてきな、殺しに行けって言ったんじゃないんですよ。連れてこいって言ったんですよ。また、サウルはダビデのことを私の敵って呼んだんですよ。ヨナタンに言われた、そのダビデはあなたに益をもたらしたじゃないかって、そんなことももうないんですよ、頭に。自分の感情で動いてるからね。また、神の名前まで出して誓った誓いも、いとも簡単に破棄されて忘れられてるんですよ。どれだけサウルがその神に対しての関係が変だったかってことですよ。神に会ってこれを誓いますって言ったことを、いとも簡単に破るわけですから。何のその罪悪感もなしに。罪悪感があるってことは、いいことですよ、ある意味。聖霊がその悔い改めに導こうとしておられる印だから。罪悪感を覚えて、それでその凹む必要は全くありません。あ、凹んでください、ある意味。ごめんなさいって言うためにね。でも、それを持って神の前に出てごめんなさいって、そのキリストの皆によって許しを願えば、許してくださるんですよね。そしてそこから立ち上がって新しく生きるその力も与えてくださるんですよ。サウルはそういうのはなかったんですよ。サウルにそうやって言われて、娘のミカルはこう答えます。あの人は私を逃がしてくれ。私がどうしてお前を殺せよと私に言ったのです。これは嘘ですね。ダビデに脅されたみたいになってるんです。ダビデが脅したみたい。ヨナタンのようにはっきりとミカルはお父さんのサウルと対決しなかったんです。ミカルはヨナタンのように神との親密な個人的な関係っていうのがなかったんですよ。だからテラフィムも持ってたし、だからこうやって嘘もつくんですよ。で、神とのその個人的な、自分と神との個人的な関係の希薄さっていうのは、こんな感じで現れるんですよ。見て取れるんですよ。観察できるんですよ。テラフィムがないと神を思い起こせないとか。またそのお父さんのサウルに対して対決できなかったのは、そのすべてを治めておられる神が私を助けてくださるんだっていうその信仰もないんですよ。そして働かないんですよ。希薄だからですよ。神がどのような方かということを知らないというか、その個人的に知らないんですよ。神に祈ったらこんなに良くしてくれた。神に祈ったらこうやって助けてくださった。それを個人的に知らないんですよ。神は罪を許してくださる。そのことも知らないんです。他の人はこう言ってる。聖書は確かにこう言ってる。それだけだと、そのリアリティがないんですよ。体験もしたことないけども、経験したこともないけど、それがそのリアルに迫ってくる、それは聖霊ですよ。聖霊がそのリアリティを与えるんですよ。だから大丈夫だよって。私たち最初の一歩っていうのは、その情報を聞いただけじゃないですか。でも聖霊がそれを、そのリアリティを与えるんですよ、その情報に。あ、本当だって。これは事実だって。そして一歩踏み出させてくださると、それが、その情報が体験と一緒になって、また聖霊がそれを理解させてくださって、よりリアリティのある、真実味のある、神との関係っていうのが生まれるんですよ。そして毎日その生活なんかでこれをやってると、毎日毎日その神との関係っていうのが、その深くなっていくんですよ。だから私たち毎日伸びしろがあるんですよ。毎日神との関係が、そのさらに密になっていく機会が与えられてるんですよ。毎日ですよ。ミカルは、その希薄な神との個人的な関係さのゆえに、信仰が働かないので、だから嘘をついて、その場をやり過ごしたんです。だって怖いからね。あなたは間違ってるとかって言ったら自分が殺されるかもしれないから。ダビデはこの時何を考えてたんでしょうか。皆さんだったら何を考えますか。ここには戻ってきます。詩編の59編を開いてください。詩編の59編。一節の前にこの59編について書いてあるんですけど、指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデのミクタム。ダビデを殺そうとサウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをしたときに。だから、彼の心境っていうのはここにあるんですよ。で、一節から四節まではその、私にはトガがないのに、私にはその火がないのに、彼はその狂って私を求めて。 で、10節には、私の恵みの神は私を迎えに来てくださるって。神は私の敵の敗北を見せてくださるって。で、神の力や神の恵みに目を留めて、神に信頼するってことを彼はしてるんですよ。この危機の中で。そして、13節の後半。そうして、神が地の果て果てまでも、ヤコブを治められること、イスラエルを治められることを彼らが知るようにしてくださいって。神の皆が崇められるようにしてくださいって。神が私を助けてくださったら、結果、神の皆が崇められますようにって。そのために私を助けてください。私が苦しいから私を助けろよ、ではなく、あなたの皆が崇められるために、こんなところからも、あなたは私を救うことのできる方なんだということがみんな知れますようにって。そしてあなたの皆が崇められますように。そして最後、16節と17節。しかし、この私はあなたの力を歌います。誠に朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私の逃げ場であられたからです。神を褒めたたえてるんですよ。この苦しい中で。私の力、あなたに私は褒め歌を歌います。神は私の砦、私の恵みの神であられます。確信してるんですよ。神が私を助けてくださるって。私が神に留まってさえいれば、神は絶対に私から離れないし、私を捨てないって。なぜこの確信があるかというと、もちろん信仰によるんですけど、それは神がそのダビデに与えていた神との個人的な関係のゆえですよ。いろんなその苦しいことを通して、いろんなことを通して、ダビデはその神を思い巡らし、その中で自分とその神との関係っていうのを立て上げていったんですよ。それこそ毎日の生活の中で、ダビデは神とのその関係をその密にしていったんですよ。いろんなことを通して。私たちにも同じように与えられるはずですよ。神は親密な関係を私たちと願ってるはずだから。私たちを持つの。でもその密にするための、親密になるためのその神からのその促しっていうのを私たちがそれを受け取るのか、それともそのまま捨てるのかによって変わってくるんですよ。18節。ダビデは逃げ逃れてラマのサムエルのところに行き、サウルが自分にしたこと一切をサムエルに話した。そしてサムエルとナヨテに行って住んだ。ダビデは逃げたんですね。今度はサウルから。で、サムエルに身を寄せます。で、このダビデが逃げたってその18節から以降、これからだいたい20年間ですよ、20年。逃亡生活が始まるんです。サウルが死んで、ダビデが王様としてエルサレムに戻ってくるまで20年ですよ。さっきは戻ってきたんですよ。サウルの元に。でもこれからは、その、ここからも戻らなかったんですよ。神が私をとかって言って、その、なんていうのかな、信仰というものの中に、その非常識みたいなのをその、閉じ込めたんじゃないんですよ。サウルの前で逃げなかったら彼殺されてますから。そういうその常識も働かせる余地っていうのはもちろんありますよ。でも必ずしも信仰というのは常識と一緒になるかというとそうではないです。自分の常識を超える時もあります。例えば、ヨナタンと道具持ちが二人でフェリシテ人のその陣営に行った時みたいに。普通に常識で考えると無理ですよ。でも神が信仰を与えて大丈夫だっていう時ってあるんですよ。と同時に大丈夫じゃないっていう時もあるんですよ。このままだったらやばいっていうことも判断していいんですよ。そしてダビデはその賢いことに、どこに行ったかっていうとサムエルのところに行ったんですよ。彼はその預言者であって、最後の使者ですよ。そして自分に油を注いだものですよ。で、ラマのサムエルに会いに行って、サウルが自分にしたことを一切をサムエルに話したんですよ。サウルがしたこと、自分の苦しみの話をしたはずですよ。あなたは私に油を注いだのになぜこんなことが起こるんでしょうかって、私はこれからどうしたらいいでしょうかって、神の人のところに行ったんですよ。大正解ですよ。おそらくサムエルはダビデの信仰を励ましたはずですよ。神は生きておられるって、神がおられるから大丈夫だよって、もしかしたらそこで一緒に話して一緒に祈って神にその答えを求めて、そして20年間逃亡生活が待ってるけど、サウルのところには戻ってはならないっていうふうに言われたかもしれない。何かを始めるとき、何かをやめるとき、そうやってその自分の信頼におけるその神の人というか、同じイエス・キリストの皆によって祈れる人のところに行って、 一切合切全部話して、そして一緒にその祈って神の道をもその求めていくっていうことができる仲間がいるっていうのは幸せですよ。逆に教会に何年も行ってるのに、そういう人が一人もいないっていうのは、それは不幸せですよ。わかんないから一緒に祈ってほしい。それがフェロシップですよ。19節から最後24節まで。これはちょっと不思議な話です。神には制限がないということを、ここで、言いたいんだと思います。19節から。ところがダビデは、なんとラマのナヨテにいます。と、サウルに告げる者がいた。そこで、サウルはダビデを捕らえようと使者たちを使わした。彼らは預言者の一団が預言しており、サムエルがその監督をする者として立っているのを見た。その時、神の霊がサウルの使者たちに臨み、彼らもまた預言した。で、そのサウルはダビデを何としてでも捕らえたいんですよ。だから使者を送ったんですよ。そしたら、そのサムエルが監督していて、その預言者の一団がいて、そして預言してるんですよ。おそらくその預言っていうのは、なんか未来将来こういうことが起こるとかそういう預言ではなくて、その神を褒めたたえてるんだと思うんですよ。神は素晴らしいんだって、その詩篇みたいな感じですよ。そうやってその神を褒めたたえてるんですよ。それも預言ですから。で、そしたら、その人たちのことを見たら、その神の霊がサウルの使者たちに臨んだんですよ。ボンって与えられたんです。臨むっていうのは AP ですよね、これ。もう異例中の異例というか。神を信頼するとかね。神の霊、聖霊を求めるとか、そういうことも何にもしてない人たちに与えられたんですよ。他にないですよ。こういうことが起こったのは。ダビデを守るためですよ。敵を味方にするというか。そのダビデに対する武装を解除するだけじゃなくて、その神の側に、神を崇めさせたんです。神がやることは私には理解できないことがいっぱいあってわかりません。神がなさったんだから、もうそれまでですよ。それ以上言えないです。なんでとか。なんでこんなことが起きるんだとか言えないです。非難することももちろんできないです。サウルにこのことが知らされた時21節です。彼は他の使者たちを使わしたが、彼らもまた預言した。同じことが起こったんですね。サウルはさらに3度目の使者たちを送ったが、彼らもまた預言した。同じことが起こります。3回。そこでサウル自身もまたラマへ行った。彼はセクにある大きな井戸まで来た時、サムエルとダビデはどこにいるのかと尋ねた。すると、今、ラマのナヨテにいますと言われた。だから3回使者を送っても3回とも同じようになったんです。なので、もう自分が行くわって自分で行きました。23節。サウルはそこからラマのナヨテへ出て行ったが、彼にも神の霊が臨み、彼は預言しながら歩いてラマのナヨテに着いた。おお、もう本当にわけわかんないです。彼もまた着物を脱いでサムエルの前で預言し、一昼夜の間裸のまま倒れていた。このため、サウルもまた預言者の一人なのかと言われるようになった。なぜかこのようなことが起こったのかわからないです。でも、最終的に、そのサウル自身がラマへ出向いていったら、神の霊が望んで予言したんですよ。彼の身にこれ2回目なんですよ。起こったのが。1回目いつか覚えてますか？サムエルがサウルに油を注いだ後ですよ。本来、サウルが神にあって油、そのサムエルを通して油注がれて王としてね。だから王として本来あるべき姿なのかもしれないですよ、これが。神を崇め、神を褒めたたえているという姿が。神のサウルに対するメッセージかもしれないです。あなた何やってるんだって。その苦い思いを持って。そしてその悪い霊に侵されて。あなたは何をやってるんだって。あなたが王になった時に最初私を褒めたたえたんじゃないのかって。私の霊を受けて。サウルは着物を脱いで予言し、一昼夜の間裸のまま倒れていた。これも詳細はわからないです。でも少なくとも、サウルが着てたものっていうのは、大体想像できます。ダビデを殺しに行くわけですから。もしかしたらサムエルまで殺そうとしてるのかもしれませんから。王様の鎧を着てたでしょうね。また王様の服を着てたでしょうね。それは全部脱いだんですよ。もしくは脱がされたんですよ。もちろんその、どの程度の裸とかかっていうのはそれはわかんないです。でもそのヘブライ語のその脱いだっていう裸とかっていうのはその別にその上着を脱ぐとかね、そのままでもそれでもその理解できるんですけど、でもそれは別に重要なところじゃないと思います。彼がその着ていた王としての鎧や服っていうのを脱いだっていうところに その意味があるかなと思います。神の前には、王様とか 何者とかっていうのはないんですよ。神の前に立ち仰せる者はいないんですよ。だってサウルも一階の牛飼いでしょ？ダビデも羊飼いですよ。神の前にはそんなもんですよ。神の前に何もかも脱ぎ捨てるって、そのプライドだとか問題も全部、自分の経験とか、自分のなんかやってきたこととか、そういうのも全部その脱ぎ捨てて、その神の前に低くなってへりくだることは重要ですよ。私はただの一階の牛飼いだった。私は羊飼いだった。私はただの田舎者だったって。そして自分にそのいろんなその問題を解決してきたとかね。こういうのを経験してきたとかね。そういうものによってその出てくるプライドみたいなのは邪魔なんですよ。神の前に。私大丈夫とかって言っちゃうから。お互いの関係でも邪魔なんですよ。上から目線になるから。イエス・キリストが私のために死んでくださらなかった。私は何者でもないし。それどころか、永遠にわたって自分のその罪のゆえに苦しまないといけなかった存在ですよ。それ以上でもそれ以下でもないです。神の怒りをそのフルに受けて、その全部受けて、もう望みもなければ、幸せも喜びもないものだったんです。以上ですよ。私は。でもその私を、神はイエス・キリストをご自分の御子をさえ惜しまずに、その死に渡してまで、愛したんです。神の前に何にもかも全部脱ぎ捨ててね、初めの愛を思い出すことは必要ですよ。神はこんなに愛してくれたのかって。私こんなことも知らなかったし、あんなことも知らなかった。こんなこともできなかったし、あんなこともしていたって。なのにこの私を愛してくださったって。全部捨てる必要ありますよ。神の前に。自分のその、どれだけ神に愛されてるかっていうことを知るために。奉仕なんかしてなかったし、聖書の背の字も知らなかったし、どこに創世記があって、どこに黙示録があるかとも、それすらも知らなかったのに。神に従おうなんてこれっぽっちも思わなかったし、自分の欲望のまま生きてたのに、その私を神は愛したって。神がどれほど私のことを愛しておられて、その愛に私がどれだけ感動して、どれだけその方を愛そうとしたかって。シンプルに初めの愛を思い出して、シンプルに神を褒めたたえ、神に従いたいって、神に応答したいんだっていうことを、毎日毎日、個人的な関係として持っておく、メンテナンスする必要ありますよ、私たち。じゃないとなんか奉仕とかにかまけて。なんか今これやってるし、あれもやってるし、デボーションもやってるし、教会にも行ってるし、そんなのでなんか神から良くしていただくという、なんか資格みたいなのを作りたくなるんですよ。作っちゃうんですよ。それを全部捨てるんですよ。それでも神は私を愛してるって。毎日罪を犯しますよ、神の前に。でも、これでも神は私を愛してるって。そこに毎回立てるんですよ。私はその神を信頼して、神に期待して、毎日生きていけるんですよ。この地上で生活が終わるまで。というか、永遠に向かって永遠に生きていけるんですよ。そうやって神の前に。毎回自分が失敗することに、毎回神に従えなかったって思うことに、毎回罪悪感が自分をその罪悪感で押し潰されようとするときに、毎回戻っていけるんですよ、十字架に。毎回神がどんなに私のことを愛しているかというところに戻っていけるんですよ。そうやって、私個人と神との関係というのを立て上げていけるんですよ。それを分かち合っていけるんですよ。私たちのこの関係の中で。ますます神との個人的な関係が祝福されますように。祈ります。天のお父さん、あなたが本当に私たちのことを愛しておられること。イエス・キリストをさえ惜しまずに与えてくださったこと、本当に感謝します。私が何だからといって、あなたにとって一番価値のあるものを私なんかに与えてくださるのか、本当に理解を超えます。私なんかにイエス・キリストを与え、私なんかに聖霊を注いでくださいました。もう理解を超えます。でも本当に、そのあなたの愛やあなたの恵み、あなたの慈しみや、あなたの憐れみを無駄にすることがないように、毎回毎回あなたの元に戻ってシンプルにあなたを愛し、あなたを崇め、あなたに従っていくことを追求できますように、どうか助けてください。どれほどあなたが私を、ここにいる一人一人を愛してくださっているのか、そのことを知ることができますように。どうか自分のプライドだとか、自分のなんかやってきたこととか、そういうことも全部脱ぎ捨てて、ただ本当にシンプルに、あなたとの関係を、個人的な関係を喜べますように。 私が何も知らなかったときに、あなたに従うとか考えなかったときに、ましてあなたの前に罪を犯していたときに、あなたの敵であったときに、イエス・キリストを与えるほどに、私のことを愛してくださったことを思い起こして、このことを忘れないでいられますように、助けてください。毎日の生活の中で、凹んでしまって、あなたとの関係を立て上げないで、それを、そこから離れていこうとする、そういうその思いが働きます。どうか私たちをお助けください。私をお助けください。そうじゃなくて、そこに、あなたの、愛に立ち戻ることが励まされて、そこに立っていけますように。個人的な関係が本当に祝福されて、あなたとの、またお互いのこのフェローシップの中で、それを分かち合っていけますように。求めていけますように。どうぞ、私たち一人一人を祝福してください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。